ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書7章1節から6節までです。新約聖書の11ページです。マタイによる福音書7章1節から6節まで。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。神の光の中をと題して、宍戸久子先生からメッセージを伺います。
クリスマス礼拝をお捧げしましたこの夕べに、私たちのうちにおいでくださり、また宿ってくださった御子イエス・キリストご自身が私たちにお語りくださっている言葉に耳を傾けたいと思います。御子主イエス・キリストはこの夕べ、裁くなとお語りになります。ご一緒にお聞きしましたマタイによる福音書7章の1節をもう一度読みします。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。裁いてはいけませんと訳している聖書もあります。主は私たちに裁くことをやめるように命じておられます。裁いているのならそれをやめるように、裁くことをやめよ、今後裁いてはならない。そもそも裁くとは、他者に対して善悪の判定を下すことだと言われます。そして多くの場合、悪口を言い合ったり、断定的に評価を下し合ったりして裁くということがあります。裁くなと言われても、それでも善悪というものは確かに存在するのではないでしょうか。善は善ですし、悪は悪です。で、そうした白黒はっきりさせるのを控えて、玉虫色に何色と言えない色がついているかのように曖昧にしておくということが求められているのでしょうか。私たちの日常生活においては、物事をすっぱり切り取って、これは白、これは黒と判断できないことが数多くあります。その中で自分の判断は絶対ではないのだから、裁くことはするなと言われたら、そうかもしれないと思うこともあります。しかし、この言葉をお語りになった主ご自身は、そういうどこか自己防衛的な曖昧さ、態度をはっきりさせないようなあり方をなさったお方なのでしょうか。そう考えますと、主こそまっすぐ物事を裁き、真の判定を下すことができるお方である、そんなふうに気づかされます。主ご自身こそが正しく 裁きをなさるお方です。その主が私たちには裁くなとおっしゃいます。裁きは私がするから、あなたの出番ではない、あなたの分を超えたことだとおっしゃりたいのでしょうか。裁くな、裁かれないためにと主は言われます。誰から裁かれないためでしょうか。神から裁きを受けないためにという言葉です。神が裁きをなさる、その裁きは大変厳しいものでしょう。一点の曇りもない、真実な、また正しい裁きでしょう。その裁きが他者を裁くあなたに望むのだから、裁くのをやめるように。これは私たちが裁くことができるけれどそうするなということではなく、そもそもあなたは裁くことができるのか、いや真実に裁くことはできないはずだという意味でしょう。ところが私たちは裁くことができると思ってしまいます。人の悪口を言って、その人と自分は違うのだというのが良くないと知っていても、誰かを見下げ自分が優越感を持つということがあります。そして実際、あの人より自分はマシだ、あの人のあのやり方はひどい、そう思うことは現実にあるわけです。私たち自身の感覚から言って、私の常識では過ちだ、だから少しでも真理を知っている私には裁く権利があるのではないか、そう考えるときに主は2節のようにおっしゃいます。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。自分の裁く基準で自分が裁かれ、自分の計りで計られる。他者に向けた裁きの水準が自分に向けられたとき、それに耐えられるのだろうか。果たして他者に向けた裁きで自分自身も裁かれてしまうとき、自分は大丈夫なのだろうか。考えてみるようにという勧めです。他の人を裁いてしまっているとき、私たちは自分にその裁きが向けられる、しかも神からその裁きが自分に下されるということまで考えてはいないことが多いように思います。自分は正しいと思っていますから、自分にその裁きがなどと考えずに思わず裁いてしまうということもあるからです。その時には真っ当な判断だと思い、正しい裁きだと思っていても、本当にそうかと主なるお方から問われる時、私たちは自分の裁くその裁きが本当に完璧なものであるとは考えることができなくなり、穴に入りたいような思いにさせられるのです。そうでした、私には正しい、まっすぐな、真実な裁きはできないのでした。真実な裁きをするのは私ではなく、主よあなたでした。主こそが真実な、正しい裁き手なのでした。そうであれば、私たちは自分が裁こうとしている人を裁くことをやめるという以上に、その人を神の前で見るという必要が出てきます。そして神がその人を見る目は、正しく鋭い裁きだけではなく、許しの眼差しでもあることに気づかされます。真実な裁き手であられる主ご自身が、真実な許しをもたらすお方である。私たちはそのことを知っているのではないでしょうか。 クリスマスにおいでになった御子は、私たちを裁くために、そして許すためにおいでになられたお方ではなかったでしょうか。そう理解していても、それでも許せないと思うことがあるようにも思います。自分の心の在り方、例えば、これは本当にひどいことだと思うことが起こるとき、どうしても許せないという思いに支配されてしまいます。そういう私たちに、主は三節のように語りかけてくださいます。あなたは、兄弟の目にある上くずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。素直には聞けない言葉ではないでしょうか。私にしてみれば、あの人の目の中には、おがくずなどではない丸太がある。そして自分の目の中に丸太があるなどということも納得することはできません。つまり私たちは、自分の基準では、自分の物差しによっては、自分の中に丸太があると認めることはできないようなのです。自分の目に丸太があって、つまりどれほど大きく裁かれ、糾弾されても仕方がないようなものであるのに、それに気づかない。それは自分の罪に気づくことなく平気で過ごしてしまう私たちの悲惨な姿を表しています。目の中に丸太が入っているわけですから、目がよく見えるわけはありません。自分では見えると思い込み、そう言い張っている私たちですが、実は見えていません。主がかつてファリサイ派の人たちに、見えるとあなたたちは言っている。だから、あなたたちの罪は残ると言われたことを思い起こします。見える、分かっていると言い張って罪の中を生きてきた私たちです。しかし、その悲惨な罪の中から救い出されて今があるのではなかったでしょうか。あなたの目に丸太が教えてくださった方がおられます。この方が私たちには罪があるお示しになりました。そしてこの方の前に立つとき、その方に罪を、丸太を取り除いていただくほかはないと知らされます。そしてヨヨの教会がずっと聞き続け語り続けてきたことを思い起こします。私たちの罪を取り除くため、御子が天から送られ、十字架にお付きになった、その見苦しみ、死の事実、それほどに私たちの罪は深く重い。しかし神はその私たちを憐れんでくださった。なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか、主の語りかけは、なぜあなたの中にある罪に気づかないのかという問いかけです。そして、あなたの目の中の丸太に気づくように、罪に気づくようにという促しでもあります。さらに、その丸太、すなわち罪を取り除かれ、滅ぼしていただいたことを思い起こすように、よく見えるようになるために、もうすでに許していただいた私たちです。私たちはかつて目の中に丸太があるのに、それでもよく見えると言って、兄弟の目の中のおがくずを取らせてください、そう申し出るようなことをしていたのでした。けれども主が言われます。どうしてそんなふうに言えようか。自分の目に丸太があるではないか。そして続けて、まず自分の目から丸太を取り除けと言われます。 どうしたら丸太を取り除くことができるでしょうか。取り除いていただくほか、主によって完全に許していただくほかはありません。そしてこういう私たちに、主ご自身があなたの罪は許されたのだと語りかけてくださっています。信仰によって私たちは自分の中に罪がある、そのことを認め、信仰によってそれが十字架によって取り除かれた、知ることができます。しかしそれだけではありません。主はそうして目から丸太を取り除かれた人たちがはっきり見えるようになったとき、兄弟の目からおがくずを取り除くことができるともおっしゃるのです。兄弟の目におがくずを見つけた者、すでに自分の目の中の丸太を取り除けられ、澄んだきれいな目を与えられた者は、その目で兄弟を見、おがくずを取り除くことができるようにされるというのです。あなたの目の中におがくずがあると裁くのではなく、あなたもまた私と同じく主の十字架の許しのもとに置かれ、すでに許されているものですから、おがくずを取り除けられ、許されて共に御前に立とう、そう呼びかけることができるようにされているというのです。許されたものとして許すだけです。裁くな、裁かなくていい、この主の言葉は許されたことを思い起こし、許すものとなるようにという言葉です。主ご自身が清らかな澄んだ目をお持ちでした。私たちのために命を捨てて、すべての罪をあがない、すべての人に明るい澄んだ目が与えられるよう、すべての人が許されたものとして生きることができるよう招いてくださいました。そのため私たちもまた兄弟の姿に、この主の働きかけを見るものでありたいと願います。主が私たちを、また兄弟を愛してくださり、命を捨てて罪の支配から救い出してくださったことを信じ、また祈りたいと願います。今日の箇所の最後の6節のところに、私たちは真珠に例えられるような宝を持っていると主が言われます。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。神聖なもの、聖なるものをいただいている、その宝は主イエス・キリストご自身です。宝である主を犬や豚に例えられる人々に与えてはならないと語られます。主ご自身や主の教え、福音を伝えても、そうした聖なるものを、真珠を足で踏みにじるような人がいるかもしれません。向き直って噛みついてくる人もいるかもしれません。けれども主はそれを引き受けてくださって、十字架におかかりになってくださいました。それで私たちには、神聖なものを犬に、真珠を豚に、無理に渡さなくてもよいという言葉が与えられています。伝道の困難な時代に、主がまさにお働きくださるのを待つ、その忍耐を学ぶことができるように、そのように共に祈りたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。クリスマス礼拝をお捧げし、この夕礼拝の時にもまた礼拝を捧げして、新しい一週間を始めることを許されて感謝申し上げます。主イエス・キリストが私たちのもとに送られて、私たちのうちに 聖霊によって宿ってくださり、今も共にいてくださることを信じて感謝いたします。主がすべての人を、その福音を喜ぶ人にも喜ばない人にも、主がすべての人のために来てくださって招きをお与えくださっています。恵みを覚えて感謝いたします。裁くなという御言葉を聞きました。どうかすべての人たちとともに十字架の主の贖いのもとに立つものとさせていただけますように、主が真実な裁きをなしてくださることを待ちつつ、私たちが許されたものであることをともどもに覚え、また祈り合うことができますように導いてください。教会に連なる兄弟姉妹方、お一人お一人あなたの御手のうちに置いてくださり、新しい一週間主が共にいてくださいますようにお願いいたします。困難な状況に置かれているお一人お一人、ご家庭に問題を抱えている方たち、また病の中にあるお一人お一人を特別に慰め支えてください。どうかどのような時にも救い主イエス・キリストをいただいていることを忘れることなく、賛美を持って生きることができますように顧みてください。すべてを御手にお委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。